はい、皆さんおはようございます。寒い中ようこそおいでくださいました。今日は逸話の日なんですかね、昨日は何の日かご存知ですか？昨日はね、モーツァルトの誕生日。なんかちょっとね、モーツァルトの誕生日知ってるとちょっとなんかね僕人から聞いたんですけどね、モーツァルト、まあ、モーツァルトの音楽もちろん好きですけど、モーツァルトを描いたアマデウスっていう映画ご覧になったことありますかね。僕まあ映画好きですけど、一番好きな映画はアマデウスですね。はい、あれ5回ぐらい見ました。で、ディレクターズカットのちょっと長い、やつも持ってます。ブルーレイで持ってるんですけど、はい、まあ、モーツァルトをまるで、悪ガキのように描いているんですね。まあ、でも本当に下品で、全く周りのこともわからないけど、こと音楽に関しては恐ろしい天才っていうですね。多分まあああじゃなかったと思いますけど、実像にかなり近いんじゃないかなという映画で、まあ、音楽も素晴らしいですし、衣装とかですね、その、まあ、描き方とかで、何よりシナリオが素晴らしいです。ぜひ見たことのない方はね、見ていただきたいですね。まあ、昨日がね、たまたまモーツァルトの誕生日だったので、去年はベートーベンの生誕何百周年かだったんですかね。まあ、全然説教には関係ない話でした今日は。無理やりこじつけようと思いませんが、今日はなされた証ということで、まあ、今年の、教会の聖句ですね、テモテへの手紙の 1-2 章の4節から6節をこの1月は分割してお話をしているわけでありますけれども、今年の聖句はテモテへの手紙 1-2 章の4節から6節、まあ、週報にはこの冒頭のところだけ挙げてますけれども、まあ、この2章の4節から6節は一くくりなんですね。一つの、まあ、ことを話しておりますけれども、もう一度読みますと、神はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神は唯一であり、神と人との間の仲介者も人であるキリストイエス、ただお一人なのです。この方はすべての人の贖いとしてご自身を捧げられました。これは定められた時になされた証ですと。で、今日はこの最後のところですね、この定められた時になされた証という部分をお話をして、今年の聖句の解説を終わろうと思ってますけれども、まあ、今年の、まあ、大きなテーマはね、さよならキリスト教というテーマで、まあ、このままいくと本当に日本からキリスト教がなくなってしまうんじゃないかという、そういうまあ危機的な状況にあるということと、まあ、一方でこのキリスト教というまあ聖書、まあ、聖書の教えですね、聖書の教えがなぜこの国で、浸透しなかったのか、広まらなかったのか、ということをまあ考えた時にですね、まあ、これはこれからお話ししていくことですけれども、まあ、これまでやはりこの国で伝えられてきた聖書の教え、やはりどこか間違っていたじゃないかと、どこかおかしなところがあったんじゃないかということで、まあ、これまでのキリスト教にはやっぱり一回さよならしないと、要するにリセットしないとですね、本当にこの素晴らしい聖書の教えがこの国の人たちに広まっていかないんじゃないかという、そういう意味で、これまでのキリスト教にさよならするんだけど、じゃあキリスト教といったら何を教えてるかっていうことを、このテモテの手紙1の2章の4節から6節は一番端的にまとめてるところなんですね。そういう意味でこの箇所を選んでいるわけですけれども、まあ、神が望んでいることがあるというんですね。で、まあ、これは元旦の礼拝でお話しましたけれども、まあ、聖書の主語は神ですね、神を主語とした教えであると。で、いやいや、それはどうせ人間が書いたもんじゃないかということですけど、もちろん書いたのは人間ですけども、キリスト教という教えの体系は神を主体に考えている教えであるということですね。だから、まあ、もっともっとこの、なんていうか、 人間寄りに考えてみれば、人間が考えたかもしれないけども、このキリスト教の教えというのは神を唯一絶対の創造主がおられるということを前提にしているということですね。もしそうだとしたらこういうことだっていうふうに考えていただいたらいいと思いますけれども、まあそれはだから他の宗教と明らかに違うんですね。今日本の宗教は人間が主体なので、人間がどうやったら神になれるか、人間がどうやったら悟れるか、人間からスタートしてるんですね。でも聖書は神からスタートしてる。神がこの天地を作ったんだと。で、先ほどの箇所でも神は望んでいるっていうですね。神が何を望んでるかっていう、考えてみれば相当大胆なんですよこれ、ね、神が何を望んでるかって断言してるんですからね。だからこれもし嘘だったら大冒涜罪ですよね。神が望んでるって言ってるんだから、でもそういうふうに、まあ、聖書はことごとく何のけれみもなく神はってこう言い切ってるんですね。で、神は何を望んでるかっていうと、それは全ての人たちに望んでいることだと。例外なく全ての人に何を望んでいるかというと、全ての人々が救われることだと。これも前にお話しいたしましたけども、神の目には人間は全て救われなきゃいけないと。で、救いというのは何かというと、神と人間の関係が回復することであると。神と人間は離れているけれども、それはもちろん人間の側の罪によって神との関係が壊れているけれども、神は、自分との関係を回復したいと願ってらっしゃるというね。ただ、でその救われて真理を知ることになることだと。で、真理とは何かというと、神は唯一であること、神は唯一であるということを神は人間に知ってもらいたい、これ当然だと思うんですね。もし神がおられるんだとしたら、その神以外のものを神として拝んでいる人間を神は良しとはしないですよね。だって意味がないんだから、全く、ね、唯一絶対の神がいるのに、それ以外の神を一生懸命拝んで、そのために時間も金も無駄遣いしている人間を見て神は良しとは思わないですよね。やめなさいと、ね、そんなことしても無駄だと、ね、信じるならこの天地創造の神を信じなさい、その天地創造の神はあなたとの関係を回復したいと願ってるんだというふうに聖書は言っているわけですけれども、ただ関係を回復するために仲介者が必要だと。これ先週のお話ですね。神との関係を壊したのは人間の側ですけれども、でも神はその人間の関係をもう一度回復するために仲介者としてイエス・キリストを送られたんだと。仲介者がいないとこの人間と神の関係は回復しない。いや、そんなこと、そんな面倒くさいことしないで全部許してやれじゃないかね。そんな仲介者とか罪とか言わないで、神なら全部許してやれよと、まあ、日本の人はみんなそう言いますよ。なんでキリスト教そんな面倒くさいこと言うんだ。面倒くさいです、確かに面倒くさいんですけど、そこにはこの天地をお作りになった神のルールがある。聖書によると人間だけが特別に作られた。特別っていうのは偉いとか立派だという意味ではなくて、神にかたどって作られたと書いてある。他の生き物は違う。神にかたどってたらどういうことかというと、人格を持っているということです。意思を持っている、自由な意思を持っているということですね。なので人間だけがルールを作って暮らして、ルールがないと暮らせないんです。他の生き物はルールがなくても暮らせます。ルールを作ってません、全ての生き物は。人間だけがルールがないとどうなりますか。めちゃくちゃになる。一回やってみましょうかって、ね、今なんかこの世界そんな感じになってますよね。それぞれが勝手にローカルルールを作って、一緒に世界全体のルールは生きてないから、それぞれの地域のおバカなリーダーがこれだ、俺の正しいっていうのはこれだっていうからめちゃくちゃになる。表してますよね。でも人間だけがルールを作らないと生きていけないんですね。神が人間に与えられたものです。それは人間が自由な意思を持っていて、人間だけが神の形であると、神にかたどっているんだ。で、そのルールを人間は破ってしまった。 その結果として人間、神が与えられた罰はもともとルールに書いてあったんですね。破ったら死だよって書いてあって、その死を人間は受け取ってしまった。だから人間は死ぬんだと聖書は言ってる。罰のないルールは無意味ですからね。罰のないルールは無意味ですから、はい、実は先週ですね、私人生初めてゴールド免許を手にしました。みたいな、先生今までゴールドじゃなかったのってほとんどの人が思ったかもしれませんが、はい、そうなんです。見せましょうか。初ゴールドなんですよ。まあ、あの僕が免許取った頃はねゴールドとかなかったですけど、いつからか始まったか分かりませんが、ゴールド制度っていうのができてから、で免許の更新って5年間じゃないですか。で5年間の間に測ったように1回ずつ軽微な違反があったんです。本当に1回1個ずつなんですよ。で、あの前回はですね、忘れもしない、あの子供たちを連れて浜田にあのキャンプに行ったんです、夏に。で道に迷ってしまって、なんかカーナビかなんか見ながらこううろうろしてたらですね、スーッと行ったところでパトカーがそこ止まってて、でちょっとちょっとって言うから全然わからなかった何があったか。でここ一旦停止ですよっていう、みたいな。初めて行ったとこで道に迷ってたから全くわからなかったですね。それであのおまわりさんに、いやいや僕は広島から来たんでね、何も見たらわかるでしょうと、旅行で来てわからないだったんだからこれぐらいいいじゃないと、っていやそうはいきませんと。そこで待ってるんですよその人、まあ、多分みんなそこで一旦停止しないんでしょうね、であの見事に、捕まりまして、でその時に後ろの車に、子供たちが乗っててですね、で広志先生が警察に連れて行かれたって言ってですね、大騒ぎになって、どうもその時から私は犯罪者っていうふうに思われたみたいですけど、いや忘れもしませんね。で僕もあの頭にきたんで、いやいや迷ってるんだとね、まあそれは私がねルールを違反したことはあの当然だし、それを守らなきゃいけない、罰金も払いますけど、申し訳ないけど先導して連れてってくれって言ったんですよ。まあ暇でしょとは言わなかったけども、暇なんですよ、じっとそこにいるんだからね。そしたらね、そこの警察さん分かりましたっつってね、連れてってくれたんです途中まで。30分ぐらい前をずっと走ってくれて、浜田の警察で、ここまで来たらあとはこう言ってくださいって言ってですよ、ご苦労様でしたっつって。それが前回の違反だった。でそれから5年間経ちましてですね、今回は全く何の違反もなく、生まれて初めてゴールド免許を手に入れてしまった。で誕生日の1ヶ月前から免許更新なんですね。僕2月24日誕生日ですから、広宮さんの1日違いでね、で同い年ですけど、なのでこの間1月24日の午前中に行きました。もうできるスタートの時に行って、あの日雪だったんですよ。で私の自宅は沼田の上の方で、積雪10センチだったんですけど、それでも無理して行ったらですね、ガラガラで、で有料免許の講習は早いですね、初めて経験しましたけど、待たなくていいしね、対応も丁寧なんですよ。でことのほか教える先生も優しい、で怖いビデオもなくて、まあ、完全にそういう目で見てるからかもしれませんけど、正味行ってから1時間かからないうちにもう免許もらってね帰ってきましてですね、何を言いたいかというと、罰のないルールは無意味だって話ですね。それはあの交通ルールもね、まあ、あの破っても罰がなかったら何の意味もないですよね。みんなでいくらでも破っちゃうんですね。でなんでこういうことをするかということですよ、人間だけがですよ。これね、誰も説明できない、誰も説明できない、論理的に私に説明してくださいと。他の生き物はルールがなくても何も秩序が壊れないです。地球も壊しません。彼らお互い殺し合わないし、必要以上にね、必要以上に殺し合わないし、必要以上に溜め込まないです、でも人間だけが必要以上に殺し合って必要以上に溜め込んでる。ルールを作ってもですよ、ルールをでも作らないと秩序が維持できない。一番進化したって言ってるのになんでかと、 それを私は説明してほしい。唯一説明できるとすれば、それは神の形であると。神が人間をそのように作られたんだとしか、まあ、少なくとも私はそうとしか理解できないですね。そしてなぜ人間が死ぬのかっていう、この一番重要なポイントも、それはルールを破ったからだという説明しかない。医学的に人間が死ぬ必然性はないと言われてますから。人間の細胞は全て生まれ変わっていくので、本来は死ぬ必要はないです。でも死に向かうんですね。でも神はその自らにの作ったルールにね、神がお作りになったルールに違反して自分から離れてしまった人間をお見捨てにはならなかったんです。でも人間の方から神に近づくことはできません。1ミリもできない。人間は罪人ですから、近づこうと思ってるだけでアウトです。そもそもできないです。でも神の側から手を差し伸べて人間を救い出してくださった。それが贖いという制度、神が作られた制度です。人間のルール違反の罰は死ですから、人間の代わりに何かの生き物の死をもって、その死を贖うことで許すというのが神がお作りになった制度です。神のルールで、その神のルールをユダヤ人に託されたんですね、一時期。だから彼らは幕屋を作り、神殿を作り、生贄を捧げた。でも結局彼らは神が与えられたルールを守れなかったんです。破っちゃった。後でお話しますけども、国を追われてですね、最終的には自分の国を失ってしまう。それはなぜかというと、神のルールを守れなかった。神がお作りになった贖い制度も悪用するようになった。悪いことをする前に生贄を捧げて、それから悪いことをしに行くというようなことをするようになった。でも神はその人類を、イスラエル人はただのサンプルですからね、人類をお見捨てにはならなかった。どうされたかというと、完全なる贖いとしてキリストイエス、ご自分の一人子を人として地上に送り、そしてキリストは自らを完全な生贄として捧げられた。キリストの死によって人類の罪を全部許すというのが、神が与えてくださった贖い制度です。これあくまで主語は全部神ですから、人間が考えたものじゃない。神はそう考えてそうされたということですね。ここまでは先週のおさらいなんですけど、じゃあその実際贖いというのはどういうふうになされたかというと、これ架空の出来事じゃないんですね。歴史上の事実としてなされている。ここがキリスト教の得意なとこです。ほとんどの宗教は歴史上の事実には基づいてません。だいたい架空の出来事です。どういうふうになされたかというと、紀元30年頃であると言われてます。正確なところは分かりませんけれども、まあ、社会の方にも書いてありますが、紀元30年から33年ぐらいじゃないかと言われている。場所はイスラエルのエルサレム郊外であると。で、厳密にどこであったかはいろいろ発掘調査が行われていますけれども、正確には分かっておりません。今聖墳墓教会というちょっと変な名前の教会がありまして、エルサレムに。でそこに、ここに十字架が立ってましたよっていう穴は開いてます、ね、私も行きましたけど、それどこまで信憑性があるかは分かってないんですが、まあ古くからあそこだったと言われている場所はあります。誰によってかというと、これはナザレ出身の大工であったイエスという人物によってなされたんだと。だ、歴史の上ではナザレのイエスが死んだんだというふうに書かれている。で、聖書はナザレのイエスは神の御子であったと述べている。これあくまで聖書の見解ですけども、歴史上はナザレ出身の大工のイエスが十字架で死んだんだと。どういう方法によってかというと、十字架刑によって死んだんだとですね。だ、ここの部分は、これは歴史上の事実であるということは、聖書にもちろん書いてありますけれども、聖書以外の書物にも実はこのことについては記録があります。ウィキペディアとか見ていただいたら分かりますけれども、ヨセフォスとかタキトゥスとかですね、その当時のローマの歴史家たちが記録している。だからそのこのことについて疑義を挟む人はいません。疑いを挟む人、こんなのは幻だったんだという人はいない。これは実にあったことだと。で、聖書は これは定められた時になされた証だって言ったんですね。書いてあるんです。さっき今日読んだところ、定められた時になされた証なんだと。で、私の疑問はというか、多分皆さんの疑問もそうですけど、なんであそこで、あの場所でイエスは十字架で死んだんだと。もっと前じゃいけなかったのか、もっと後じゃいけなかったのか、他の場所じゃいけなかったのかっていうことですね。皆さん思われたことないですか。なんであそこなんですか。もっと昔でもよかったんじゃないかとか、もっと最近でもよかったんじゃないかとか、イスラエルなんてとこじゃなくてもうちょっと別のとこでもよかったんじゃないかって、そういう疑問は我々の中にありますけども、で確かにそのあそこじゃ なければならなかったかということを厳密に証明することは難しいけれども、今からお話しするのは確かにあの時期あの場所で行ったことは、まあ、一番ふさわしい時だったんじゃないかなというふうには考えられるんです。その話を今日は今からしたいと思いますけども、まずそもそもイスラエルじゃなきゃいけなかったと。日本じゃなくて中国じゃなくてアメリカじゃなくてイスラエルだったと。でその理由は何といっても贖い、これはキリストは贖いの死を遂げてるわけですけども、贖いという制度を理解できたのは当時イスラエルの人しかおりません。なぜかというと彼らはモーセの律法が与えられてね、かつて、でその律法の中に贖いについてのルールが記されてたからです。それは動物を殺して定められた方法で生贄を殺すことであなたの罪は許されますよということがモーセを通して神様が与えられたの でそれを彼らは実行してきましたから。だからイエスの弟子たちは後に、ね、イエスが十字架で、ね、かかった後で、あれは贖いだったんだと解いたわけです。理解できた彼らは。日本でそれこそ十字架で誰か殺されたとして、あれは贖いだったと分かる人は誰もいないですね。贖いという概念が日本人の中にないですから。ですよね。日本人は罪は洗うものです。だからどこにもお水が、お水で洗い清める、他の命によって贖うんだという、そんな生臭いことは日本人は大嫌い。もっときれいに塩か水か。でもイスラエル人は少なくとも贖いについて理解していた。そして救いを待ち望んでたんですね。神と人との関係性の回復を彼らは待ち望んで、もともと彼らはその創造主を信じてましたから、創造主に選ばれた民族だと思ったので、彼らは旧約聖書を知っていたし、旧約聖書の予言を知っていたし、やがて神が救いを与えられるということを彼らは待ち望んでた。で、後でも話しますけれども、イエスの弟子たちは旧約聖書を知っていたから、イエスの生涯を見て、あ、この人は旧約聖書で約束されていた救い主だと確信できた。これはユダヤ人だからこそできたんです。贖いを知ってて旧約聖書を彼らそらんじてましたから ね。なぜだか神様はやっぱりユダヤ人選ばれたのはそこなんですね。彼らは聖書を覚えてたんです。みんな持ってたわけじゃないですよ。紀元1世紀の人は、ね、聖書を印刷されたのいつからですか。グーテンベルクです。グーテンベルクが最初に刷ったのは聖書ですよ。知ってました。皆さん新聞じゃないですよ。聖書を印刷したんです。聖書をみんなのものにしたいと思って活版印刷生まれたんです。でもあれは最近のことです。でもユダヤ人は紀元1世紀、ね、どれぐらいの割合の人が覚えてたかは分かりませんが、聖書をそらんじてました。みんな覚えることが彼らの、まあ、アイデンティティだったんです。そしてエルサレムじゃなきゃいけなかった理由があるんですね。それはエルサレムに神殿があったんです。贖いが行われていた場所ですね。生贄が捧げられた場所が、神殿がそこにあった。エルサレムも、まあ、遠いところであってもまあ分からんでもないけど、やっぱりあのことが神殿のそばで起こって、ご存知のように神殿、あのイエスが十字架で死んだ後に起こった出来事、神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けたっていう出来事ですよね。神殿の至聖所というところが一番大切な場所で、そこにはかつては、 モーセに与えられたあの契約の箱というものがねそこに置いてあって、そこは大祭司が年に1回しか入れないところ、そこのそれはまさに神と人間の距離を表している場所だったんですね。でもその分厚い垂れ幕が裂けた、象徴的な出来事ですね。神と人間との関係がそこから回復されましたよっていう。でやっぱりそれが起こるためにはね、エルサレムじゃなきゃいかんでしょう。やっぱりエジプトで起こってもね、まあ、当時ね文明があったのはエジプトであったり、あるいはインドであったり中国であったり、まあ、紀元1世紀頃は日本はまだ縄文時代なんで、まだちょっとね文明って感じじゃないですけど、でも中国で起こってもインドで起こってもエジプトで起こってもこれは分からないことですね。なのでイスラエルである必然性はそういうことですね。で時期ですよね問題は、で、まあ、神と人との関係が回復した象徴的な出来事だったということです。で時期、あの時じゃなきゃいけなかったのかということですけど、イスラエルでまあ、そもそも贖いはね、聖書を見るとエデンの園から始まってるんですね。ご存知のようにアダムとエバが罪を犯した時に神様はアダムと女に皮の衣を作って着せられたと書いてある。皮の衣を作ったということは動物を殺したということですから、動物を殺してその皮でもって自分を恥じたアダムとエバを覆われたんですね。贖うという言葉の中には覆うという意味があるんです。だからもうあそこから実は神の贖い計画スタートしてるんです。でもすぐにはイエス・キリストは起こらない、十字架は起こらないですね。で紀元15世紀頃に律法が与えられました。でそこでこの今いわゆる出エジプトの時に、正式な贖い制度が導入されるわけですね。そこからユダヤ人はこの贖いを実行していくわけです、ルールに従って。でも彼らはそのあと1000年後ぐらいに、結局この、まあ、約1000年あるんですけれども律法を守れないんです。ここでしか生贄は捧げちゃいけないよと言ったのにいろんなとこで捧げたり、あるいはこういうルールで捧げなさいよと言ってもそのルールを破ったり、しまいにはさっきも言いましたけども、まあ、生贄を捧げれば何やってもいいんだろうということになっちゃう。だから神が与えられたこの贖いの制度の精神を彼らは失ってしまって、最終的に紀元前の6世紀に国を追われるわけです。これはルールでしたから、神様がお作りになったルールですから、立法を与えられた時のルールとして、お前たちこれ守らなかったら国を追われるよって言われて、その通り国を追われてしまった。で、いわゆるバビロン捕囚に連れてかれる。でも神様は憐れみの神様なので、彼らを70年後にもう一度パレスチナに戻してくださる。で、紀元5世紀ぐらいからパレスチナに帰還してまた住み始めました。で、この時期にイエスが誕生し、弟子を集め、奇跡を行って十字架で死んだとして、果たしてこのイエスの十字架が贖いの死であるということを当時の人たちが理解できたかということになると、まあこれは仮説ですけども分からなかったでしょうね。まあ彼らはもう律法を軽視していたし、贖いの制度をそもそも軽視していたので、多分そういうことが起こってもまあ、分からなかったし、あるいはそれを大切には思わなかったんじゃないかと。で紀元5世紀にパレスチナに戻ってきて、その後ギリシャに支配されます、アレキサンダー大王ね、ご存知のアレキサンダー大王が、紀元の4世紀ですかね、あの地域を全部こう支配して、でパレスチナもギリシャの支配に入る。その後フトレマイオス王朝とかセレウコス王朝とかセレウコス王朝が、その地域を支配します。で神殿が汚されたりなんかしてですね、マカベア家の反乱というのが起こったりするんですけども、でこの辺りでもうもちろん神殿も一応戻ってきてるし、ユダヤ人もそこに住んではいるんですけど、まだすごく不安定な時ですね、ギリシャに支配されてた時で。紀元1世紀、ローマによって支配されました。ポンペウスだったですかね、ローマにやってきて、ローマを支配するんですけども、その時にユダヤの王であったヘロデは上手にローマ政府に取り入って自分もユダヤの王であり続けたんですね。で二重支配が始まったんです。ローマの属国になったけれどもある程度の自治を許されたのが BC63 年です。 でその後約100年後 AD の70年にエルサレムは陥落しています。つまり紀元70年より後は十字架は立たないんです。イスラエル滅んじゃったから。なので可能性としてはですよ、これはまあ私のあくまで仮定ですけど、まあ、この時期しかないんです。でなぜこのローマ時代であったかというと、すごく重要なことですけど、十字架刑が行われたのはこの時だけなんです。イスラエルのいわゆる死刑は何ですか。石打ちなんですね。石で打ち殺すというのがそのユダヤ人が持っていた立法のルールなんです。立法を破った者はみんなで石で打ち殺しましょうというのは、結局コミュニティに与えられているルールだから、みんなが責任を持って罰しようということだったんですね。でもこのローマに支配されていた時だけ十字架刑が行われたんです。もともと十字架刑というもののルーツはですね、もっと古くからあったそうですけれども、でもそれこそローマ時代の前のギリシャ時代について、旧約聖書と新約聖書の間の外典という書物があるので、そこを見てもそこに十字架の記述は一つもないんですね。反逆罪とか反戦争の話も書いてあるけども、十字架の記述はないので行われた可能性は非常に薄いです。でもローマは十字架を非常に、まあ、変な話ですけど重んじたんです。一番これは強力な死刑、見せしめ刑ですから、十字架刑、まあ、人間が考えた最も残忍かつ野蛮な死刑と言われています。まあ、私時々お話してますけども、十字架ってのは殺さない刑なんですね。すぐに死なないんです。なんか手足釘打たれたらすぐ死にそうな気がしますけど、死なないんです。出血多量では死なないんです。長い人は1週間とか2週間とかあの上でのたうち回って最終的には窒息死するんです。自分の重みで首が締まっちゃうらしいです。であまりにもその、まあ、残忍なので、ローマ帝国においてもこの後十字架刑は廃止されました。だから非常に限られた時間十字架刑は行われていた。でその自由にかかるのは奴隷とか、あるいは強盗を行った人とか、あるいはローマ帝国に反逆した特別な犯罪を犯した人に限られていた。誰でも彼でもかけてたわけじゃないんです。なのでやはりこのイエスの時代ですね、ローマに支配されていた時代というのがこの十字架という死刑、で贖いが行われるためにはまあ、限られた時間だったということですね。でなぜ十字架であったかというと、旧約聖書の中にこういう言葉があるんですね。木にかけられた死体は神に呪われたものである、旧約聖書の新明記に書いてあるんです。つまりキリストは神に呪われたものになるために木にかけられなきゃいけなかったんです。石で打たれたんじゃ神に呪われたものにはならないんです。なのでこのローマの時代、十字架刑が行われていた時にエルサレム近郊で死ぬというのは、まあ、適切というかね、そういう時代であったということが、まあ、言えるとは思います。でナザレのイエスであったということですけど、まあ、これはナザレのイエスだったということがその後にナザレのイエスが特別だったということを彼の弟子たちが証言しているんですね。でご存知のようにこの福音書ですね、マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ、4つの福音書ですけれども、マタイはイエスの直属の弟子ですね。マルコはイエスの直属の弟子であったペトロが、ネタ元で、それをマルコがまとめたと言われています。ルカは弟子の弟子、孫弟子ですね。でヨハネ福音書はネタ元はヨハネで、その弟子が書いたと言われています。で、まあ、一番古いのはマルコ福音書と言われてますけれども、この、まあ、ペトロの証言ですね、イエスの一番最初に召されて最後までいた、その最初の教会のリーダーになったあのペトロ、 ADHD 系のね、彼ですけれども、まあ、紆余曲折を経て 彼はイエス様と一緒にいる間はイエスが誰かよくわからなかったんです。イエスを利用して立派になりたいことしか思わなかったんですね。だから最後の最後裏切っちゃうわけですよ。でもイエスが死んでよみがえった後、彼はイエスの最初の証人となったんですよね。なぜか、いやこの人は特別だということを彼は分かったんです。イエスの死は特別だったということが分かったんです。でマルコ福音書の15章の39節にイエスの十字架のそばにいたローマの兵士の言葉として、本当にこの人は神の子だったと言わせてるんですね。これがおそらくペトロの証言だと思います。彼はそう思ったんです。マタイはどうか。マタイももちろんイエスの弟子で、イエスの最初に弟子としてイエスと一緒にいた人ですけど、マタイ福音書は皆さんお読みになって分かるように、一番最初何があるかというと系図が書いてあるんですよね。あれはどういう意味があるかというと、確かにイエスはユダヤ人の歴史の中で約束されていたメシアであったということを、あの名前の歴史を通して彼は証言したんです。で、マタイ福音書の特徴は予言、旧約聖書の予言の言葉を引用しています。何度も引用して、旧約聖書の約束通りこうだった、イエスは旧約聖書に約束された人だった、だからイエスは救い主なんだということをマタイは証言している。で最後ヨハネですけれども、まあ、これヨハネ福音書は、まあ、ヨハネを元にしてヨハネの弟子たちが書いたと思われるんですけれども、この一番最後のところに20章の31節に、これらのことが書かれたのはあなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであると言ってるんですね。つまりヨハネはイエスは神の子メシアであると確信したんです。いやいやそれはね、いくらでも書けますよと、まあ、それいくらでも書けるかもしれませんが、少なくともイエスの弟子たちはそういう証言をしたというのが聖書に書いてあるんです。一応3人の証言として。でおまけですけども、ローマ時代であったということの、まあ、良さというのは何かというとですね、ローマ時代というのは地中海沿岸に共通言語があったんです。コイネーというですね、コイネーというのは共通という意味なんですけども、かなりアレキサンダー大王がね、コイネってのはギリシャ語なんですけども、アレキサンダー大王があの地中海からメソポタミア、インドぐらいまでですかね、支配した時に自分の国で同じ言葉を使わせたんです。それがコイネという、ギリシャ語を簡略化したものです。当時のギリシャ語もっともっと複雑だったんですけども、みんなで分かりやすいような、だからパウロは、あるいは他の弟子たちはどこに行ってもコイネを使えば福音が語れたんです。で、コイネで書けばみんな読めたんです。みんな分かったんです。これもね、不思議なことです。それより前はないです。それから自由に移動ができました。ご存知のようにね、全ての道はローマに通ずってですね、ローマ人というのは言ってみれば、ジェネコンですから、うん、自分の地域に全部道路を張り巡らして、で今でもあるんですよね、アッピア街道とかそうですけども、ある一定の幅の道路をローマ帝国全部張り巡らして、そこを馬車が走らせた。幹線道路ですよ、ハイウェイを全部作った。だからパウロたちは自由に旅をすることができる。まあ、もちろんあっちこっちでね、パウロはひどい目にも遭ってますけど、やっぱりそれは今みたいに安全じゃないから、でもそれでも行けたし、で比較的安全だったんです。でパウロにはローマ市民と、ローマの市民権というのがあってですね、ローマの市民権を持っているとそのローマの帝国の中においては必ず訴えられたとしても、そこに弁護士をつけることが決められてたんですね。だから 無差別に捕まえられて殺されるということは絶対なかったです。パウロはどっかにそういう確信があったんですね。特別な待遇が与えられた、まあ、いずれにしてもこのローマ帝国のあの時期であったからこそ、数十年間の間にこの聖書の福音、キリストの福音が地中海世界に広がってます。これ不思議なことです。すごく不思議なことですね。その後、まあ、いろんな地域にこう広がっていくんですけども、まあ、これはおまけですが、まあ、いずれにしても最初に申し上げたように、キリストの死、贖いの死は定められた時になされた証であるとテモテが言ってるんですけども、ね、それは全人類の罪が贖われたことの証だと、ね、証拠であると。イエスが十字架で死んだというあの歴史的な事実、 それは神が人の罪を許す贖い死を与えるということがどこかで人間の目に見える形で歴史的事実として残さなきゃいけなかったんです。神はそう思われたんです。いいよ、みんな許してあげるよじゃなくて、あなたの罪は確かに許されたということがどこかで人間の目に見える形で神は残そうとされた。証だと、証拠だと。人間証拠が必要ですから。証拠がない裁判はないんですから。神は確かに私たちの罪を許されましたよ。え、どうして、そんなことどうして言えるの。あの2000年前エルサレムでイエスが十字架について死んだでしょうと、それ歴史的な事実でしょうと。で、それは罪の贖いのためなんだよと。でもうそれはもちろん神の側の理屈かもしれませんけれども、少なくとも神はそうされたかったんです。そうされたんです。で、神が選ばれて定められたのは、あのローマの時代、死刑の十字架刑があった時代に、エルサレムまだ神殿があった時代、イエスが十字架について30年後40年後にエルサレムの神殿崩壊してますから、1948年に再建してイスラエルは再建しましたけど、まだ神殿は再建してないです。まだあそこにイスラムのドームが建ってます。だから少なくとも紀元70年から今に至るまで神殿はない。だからこの期間はイエスの十字架は起こらない。まあその前に起こってるんですけどね。そしてナザレのイエスを十字架で殺すことが神が選ばれた方法だった、神が定められた方法だったということです。そしてそれは信じるに値する出来事であったと。で、キリスト教の特異性っていうのはどこにあるかというとですね、誰かの死を信じる信仰なんですよ。まあこれはこれから話しますが、もちろん聖書は死と復活を、キリストは復活したということを明言して、それを私たちは信じてますけれども、でもそもそもイエスの死は自分のためだったっていうことを信じる信仰ですよね。これはすごい変わった信仰ですよ。教会のシンボルは何ですか。十字架ですよ。これおしゃれなデザインじゃないんです。これ死刑の道具ですよ。電気椅子とか公主刑のあのこのこれとか首ちょん切るやつとか、あれと一緒ですよ。あれのひどいやつですよ。それを教会は掲げてる。なぜか、そこに私たちの希望があるからです。全人類の希望はここにしかないからです。ここを通さないと私たちと神様との関係は回復されないから、私たちは教会に十字架を掲げてる。特別な意味がある。で、それは神は定められた時になされた証なんだということですね。ということで、この今年のテーマ聖句で一応最初から最後までお話をいたしましたが、もう一度読んで終わりたいと思います。神は全ての人々が、あ、皆さん一緒に読みましょう。はい。神は全ての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神は唯一であり、神と人との間の仲介者も人であるキリストイエス、ただお一人なのです。この方は全ての人の贖いとしてご自身を捧げられました。これは定められた時になされた証です。はい、お祈りしましょう。天のお父様、なぜキリスト教はキリストの十字架を語るのか。そんな面倒くさいことをしなくても罪を許してやればいいじゃないかと私たちは思います。確かにその通り。でも神はそれを良しとはなさいませんでした。神ご自身がこの世界を作り、神ご自身が人間をお作りになり、そして人間に特別な力を与えられました。神に、人間は自由の意志を持っている。しかし故にルールが必要である。法律のない社会はありません。 それは神が人間に与えられたものです。そして神はそのルールに基づいて人間の罪をご自身の一人子の死という形で贖われました。それしかない、私たちの罪を許される方法はそれしかないからです。歴史の一点で起こった出来事ですけれども、その一点をもって人類のすべての歴史における罪は許されました。すべての人間は許される、私たちはそう信じております。聖書の教えは特別です。聖書の教えに揺るぎはありません。神はこの真理がすべての人に届くことを願ってらっしゃる。どうぞこの教えの、この真理のわずかでもこの国に行き渡り残り、そして人々が救われますように、皆によってお祈りいたします。アーメン。どうぞご起立ください。主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。では今日の礼拝をこれで終わります。ようこそおいでくださいました。